太宰治作、富岳百景。富士の頂角、広重の富士は85度、文鳥の富士も84度くらい。けれども陸軍の実測図によって東西及び南北に断面図を作ってみると、東西縦断は頂角124度となり、南北は117度である。広重文鳥に限らず、大抵の絵の富士は鋭角である。頂が細く高く華奢である。北斎に至ってはその頂角ほとんど30度くらい、エッフェル鉄塔のような富士をさえ描いている。けれども実際の富士は鈍角も鈍角、のろくさと広がり、東西124度、南北は117度、決して終伐の空と高い山ではない。例えば私がインドかどこかの国から突然わしにさらわれ、ストンと日本の沼津あたりの海岸に落とされて、ふとこの山を見つけてもそんなに驚嘆しないだろう。日本の富士山をあらかじめ憧れているからこそワンダフルなのであって、そうでなくてそのような俗な宣伝を一切知らず、素朴な純朴のうつろな心に果たしてどれだけ訴えうるか、そのことになると多少心細い山である。低い、裾の広がっている割に低い、あれくらいの裾を持っている山ならば少なくとももう 1.5 倍高くなければいけない。昭和13年の初秋、思いを新たにする覚悟で私はカバン一つ下げて旅に出た。甲州、ここの山々の特徴は山々の起伏の線の変に虚しいなだらかさにある。小島雨水という人の日本山水論にも、山のすねものは多く、この土に占有するがごとしとあった。甲州の山々は、あるいは山の下手者なのかもしれない。私は甲府市からバスに揺られて1時間、三坂峠へたどり着く。三坂峠、海抜1300メートル。この峠の頂上に天下茶屋という小さい茶店があって、伊伏せますじ氏が初夏の頃からここの2階にこもって仕事をしておられる。私はそれを知ってここへ来た。伊伏せ氏のお仕事の邪魔にならないようなら隣室でも借りて、私もしばらくそこで占有しようと思っていた。吉田に一泊して、あくる日三坂へ帰ってきたら、茶店のおかみさんはニヤニヤ笑って、15の娘さんはツンとしていた。私は不潔なことをしてきたのではないということをそれとなく知らせたく、昨日一日の行動を聞かれもしないのに一人で細かに言い立てた。泊まった宿屋の名前、吉田のお酒の味、月夜富士、財布を落としたこと、みんな言った。娘さんも機嫌が直った。お客さん、起きてみよう。甲高い声で、ある朝茶店の外で娘さんが絶叫したので、私はしぶしぶ起きて廊下へ出てみた。娘さんは興奮して頬を真っ赤にしていた。黙って空を指さした。見ると雪、はっと思った。富士に雪が降ったのだ。山頂が真っ白に光り輝いていた。三坂の富士もバカにできないぞと思った。いいねと褒めてやると、娘さんは得意そうに、素晴らしいでしょうといい言葉使って、三坂の富士はこれでもダメとしゃがんでいった。私がかねがね、こんな富士は俗でダメだと教えていたので、娘さんは内心しょげていたのかもしれない。やはり富士は雪が降らなければダメなものだ。もっともらしい顔をして、私はそう教え直した。私はどてら来て山を歩き回って、月見草の種を両の手のひらにいっぱい取ってきて、 それを茶店の瀬戸に撒いてやって。いいかい？これは僕の月見草だからね。来年また来てみるのだからね。ここへお洗濯の水なんか捨てちゃいけないよ。娘さんはうなずいた。ことさらに月見草を選んだわけは、富士には月見草がよく似合うと思い込んだ事情があったからである。三坂峠のその茶店はいわば山中の一軒家であるから、郵便物は配達されない。峠の頂上からバスで30分ほど揺られて峠のふもと、川口湖畔の川口村という文字通りの寒村にたどり着くのであるが、その川口村の郵便局に私宛ての郵便物が留め置かれて、私は3日に1度くらいの割でその郵便物を受け取りに出かけなければならない。天気の良い日を選んで行く。ここのバスの女車掌は遊覧客のために格別風景の説明をしてくれない。それでも時々思い出したように甚だ三分的な口調で、あれが三つ峠、向こうが川口湖、ワカサギという魚がいますなど、物うそうなつぶやきに似た説明をして聞かせることもある。川口局から郵便物を受け取り、またバスに揺られて峠の茶屋に引っ返す途中、私のすぐ隣に濃い茶色の皮膚を着た青白い端正の顔の60歳くらい、私の母とよく似た老婆がシャンと座っていて、女車掌が思い出したように、皆さん今日は富士がよく見えますねと説明ともつかず、また自分一人の英単ともつかぬ言葉を突然言い出して、リュックサックしょった若いサラリーマンや大きい日本髪言って、口元を大事にハンケチで覆い隠し、絹物まとった芸者風の女など、体をねじ曲げ一斉に車窓から首を出して、今更のごとくその変哲もない三角の山を眺めては、いやーとかまあとか間抜けた歓声を発して、車内はひとしきりざわめいた。けれども私の隣のご隠居は胸に深い幽門でもあるのか、他の遊覧客と違って富士には一別も与えず、かえって富士と反対側の山道に沿った断崖をじっと見つめて、私にはその様が体がしびれるほど快く感じられ、私もまた富士なんかあんな俗な山見たくもないという高尚な虚無の心をその老婆に見せてやりたく思って、あなたのお苦しみ、わびしさ、みなよくわかると頼まれもせぬのに共鳴のそぶりを見せてあげたく、老婆に甘えかかるようにそっとすり寄って、老婆と同じ姿勢でぼんやり崖の方を眺めてやった。老婆も何かしら私に安心していたところがあったのだろう。ぼんやり一言、おや、月見草。そう言って細い指でもって路傍の一箇所を指さした。さっとバスは過ぎて行き、私の目には今ちらと一目見た黄金色の月見草の花一つ、花弁も鮮やかに消えず残った。3778メートルの富士の山と立派に相対峙し、微塵も揺るがず、なんというのか金剛力草とでも言いたいくらいけなげにすっくと立っていたあの月見草はよかった。富士には月見草がよく似合う。